創世記の41章16節から36節までです。創世記の41章16節から36節までですけれども、最初に24節までをお読みします。ヨセフはパロに答えていった。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。それでパロはヨセフに話した。夢の中で私はナイルの岸に立っていた。見るとナイルから肉付けが良くてツヤツヤした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとその後から弱々しい、非常に醜い、痩せ細った他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプト全土でまだ見たことがない。そしてこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ところが彼らを腹に入れても腹に入ったのがわからないほど、その姿は初めと同じように醜かった。その時私は目が覚めた。ついで夢の中で私は見た。見ると一本の茎によく実った7つの穂が出てきた。するとその後から東風に焼けたしなびた貧弱な7つの穂が出てきた。そのしなびた穂があの7つの良い穂を飲み込んでしまった。そこで私は地方紙に話したが、誰も私に説明できる者はいなかった。16節は、昨日の最後でもかぶっているんですけども、この16節はですね、ヨセフはパロに答えて言っています。私ではありません。これ夢の解き明かしをされるのはヨセフではなく神であると。で、この神がパロの繁栄を知らせてくださるのですと、日本語の聖書では書いてありますけども、この繁栄、これは平和、つまりシャロームです。ヘブライ語でシャローム、神がパロのシャロームを知らせてくださる。ですからここを直訳すると、神がファラオに平和を告げ知らせるのです、あるいは平和を証しするのです。この時代はですね、平和の福音が告げ知らされております。世の中に、全てにイエス・キリストを通して平和の福音が告げ知らされております。このエジプトにおいてヨセフは、パロに対して平和の福音を告げ知らせる預言者の役割をしていたんですね。後にですね、ヨセフはパロに、45節の方では、エジプトの名前が与えられるんですが、サフェナテパネアハという、難しい名前なんですけれども、これの意味は、正確にはわからないんですけども、しかし多分こうじゃないかって言われているのが、これは世界の救い主という意味、あるいは秘密を解き明かすものという意味が、あるのではというのが有力な説です。世界の救い主、この当時ヨセフがですね、要するに世界の救い主だったわけです。で、事実ヨセフは世界を救う役割を果たします。それは追って読んでいけばわかるんですけれども、神さんはヨセフを通して、神さんの御心を知らせる役割をここにヨセフに与えていたわけです。パロは夢を見ました。で、それでその夢をですね、ここの今読んだ箇所で、読みました通り、まず、7頭の肥え太った牛、その後に、干からびた牛が上がってきて、その 前の7頭を食い尽くしてしまった。でもう一つの夢が、7つの穂、よく実った穂が後に出てきた7つの穂によって、食い尽くされてしまうという夢でした。そして、この夢に共通しているのは、初めの7が後の7によって食い尽くされてしまうということです。ヨセフは神の霊が宿った人ですので、この神様がこのファラオに告げられた繁栄、告げられた平和の福音をヨセフは解き明かします。25節からお読みします。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。それは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れ去られます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。これが、ヨセフの解釈であり、また神様のこれからなさろうとしておられることでした。7年間豊作が起こり、そしてその後7年間の大凶作が起こります。7という数字は聖書によく出てくる完全数を表しております。初めの7年間は物がよく取れる豊作の年でした。しかしその後には凶作の年が来ます。この世界の有様も、今皆さんが生きているこの時代、イエス・キリスト以降、それは恵みの年であり、皆さんが本当に自由にイエス・キリストを受け入れることもできれば、それを、のけることもできる時代です。ヨセフはこの時パロに語りましたけれども、パロはそのヨセフの言葉を退けることもできれば受け入れることもできます。そしてパロは受け入れます。受け入れたことによって、このエジプトの土地もその後滅びることを免れました。同じように皆さんも私たちもイエス・キリストが語られた言葉を受け入れるのであれば、この恵みの時代にイエス様の言葉を受け入れて、そしてその通りに実行するのであれば、皆さんも生きるんです。命がに必要なものが蓄えられて、そして後にそれを通して自分自身を救い、また自分の家族を救うことができるようになるわけです。ヨセフは、パロに答えたこの解釈の中においても、幾度も神がという言葉を、言っておりましたね。神がなさろうとすることをパロに示されました。神によって定められて、神が速やかに行おうとしていると。要するにですね、全てのことは神様の御手のうちにあって、そして神様がすでにもう昔から ことを定めておられたんです。ヨセフが生まれる以前から、世界の始まる以前から神様がなさろうとしておられることがあったんです。イザヤの46章の9節から11節までこういうふうに書いてあります。イザヤの46章の9節から、遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計りごとを行う者を呼ぶ。私が語るとすぐそれを行い、私が計るとすぐそれをする。続いて12節も、私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ。私は私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。アーメン。はるか昔からすべてのことを計り、それを成就しようとしておられる神がおられて、そしてその神がまだなされていないことをあらかじめ告げられるんです。預言者を通して告げられるんです。パロにとってヨセフが預言者でした。そして皆さんにとっては預言者はイエス・キリストです。イエス様が昔からあること、世の元への始まる以前から皆さんをキリストに会って選び、皆さんを神のものとして定めておられて、そして今この救いの時代、この恵みの時、皆さんには働き人として収穫の主に働き人がさらに起こされることを祈り、そして皆さん自身がもうすでに実っている畑の実りを借り入れる働きをするようにと弟子として定めておられたんです。ヨセフは神様から与えられたこの夢の解釈をパロに告げ知らせました。そしてさらにですね、パロとまたそのエジプトの高官たちに進言します。創世記の41章の33節から36節までです。それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、その者をエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らはこれらの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとにまちまちに穀物を蓄え保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。ヨセフはこのような勧めをパロに、またエジプトの高官たちにしました。私たちもイエス様からですね、福音が告げ知らされております。聖書でイエス様がよく備えをしなさいということを語っておられます。今は恵みの時、今は祝福の時です。今この時に 今のうちに私たちは備えをしておくべきです。それは何のためか、暗闇の時代が来る前に皆さん自身が収穫の時、皆さんが多くの魂を刈り取って、そしてそれを天の蔵に蓄えておくようにということです。イエス様は復活された後、天に昇られる時に大宣教命令をしましたね。全世界に出て行き、福音を述べ伝えなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。皆さん自身がこの蔵に入れる働きをする働き人です。ヨセフはパロに、悟くて知恵のある人に、この国中に出て行って、そして豊作の7年の間に備えをするように、そのような監督官を任命して、豊作の7年のうちに備えをするようにと助言しました。皆さんも備えをするべきなんです。今この借り入れができるうちに魂を借り入れるべきで、そして天の保管庫に皆さんがその借り入れた魂たちを持っていくべきなんです。後に借り入れができない凶作の7年間が来ます。その時になってからではもう借り入れをすることはできなくなります。借り入れて蔵の中に保管しているもので、皆さんは家族を養い、また自分自身を養わなくてはならなくなってしまいます。このヨセフのパロに進言したことで思い出したのが、あのイエス様の例え話で10人の花嫁の例えですね。それを思い出しました。そのうちの5人は愚かで、灯火は持っていたんですが、しかし油を用意していなかった。で、他の5人は賢くて、灯火とともに油も用意しておりました。この花嫁たちは花婿が来るのを待っていたんですが、しかしそれが遅れて、やがて夜になってしまい、うとうと眠り始めました。で、本当に思いがけない時に花婿が来るんですが、そして油を用意していた5人の娘たちは花婿をすぐに迎えに出られたんですが、で、残りのその愚かな5人はもう灯火が消えかかりそうでした。で、油を買いに出て行ってる間に花婿が来てしまい、花嫁たち、この5人の賢い花嫁たちは迎えられて、この祝宴に入ることができたんですが、しかし愚かな5人は入ることができませんでした。扉を叩いても、そこの主人に、確かなところ私はあなた方を知りませんと言われてしまいます。私たちも用意をしておくべきなんです。パロは用意しました。ヨセフの助言を聞き入れて、皆さんも用意するべきなんです。イエス様から助言を聞いたのであれば、皆さん自身はすぐに行動して、そして収穫のできない時のために、皆さんがこの世において行動ができなくなる前に、皆さんが生きてこの世で働ける間に、皆さん自身がたくさん蓄えておくべきなんです。天の御国に入った時、皆さんがこの世で成したことの行動のその査定を受けることになります。皆さんがいつまでも、もう私はイエス様に救われたんだからと、天国行きが確定してるんだからと言って、もう、酔っ払って寝込んでしもべたちを打ち叩いたりしていたら、主は思いがけない時に来てしまい、そしてそのことも査定の対象にされてしまいます。皆さんはぜひこの世で生きている間、まだ働ける間、恵みの時、救いの時のうちに、皆さん自身も 天の御国のために働いて、より多くの魂を救うための働きを皆さん自身もするべきなんです。そしてかの日においては主からよくやった、よく良い忠実なしもべよと天の父に迎え入れられて、そして褒められて、とこしえに朽ちることのない栄光の冠を受ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にこのヨセフの夢の解き明かしにおいても、これは平和の福音です。ヨセフはパロに、私ではありませんと、神がパロのシャロームを告げ知らせられるのですとあらかじめ言っておりました。今私たちもイエス様から平和の福音が告げ知らされております。どうかそれを退けたりすることなく、またそれに対してそのことはまた後でと言って、それで自分たちの好きなことを、この尊い豊作の7年のうちにその時間を食い潰したり無駄にしたりすることがなく、しっかりと蓄えることができますように、そしてその蓄えたものでもって自分自身を救い、また家族を救うことができますように、7年という期間が定められていたように、私たちも働ける期間が定められており、また蓄えることのできる期間が定められております。今こそ蓄えるべき時です。主よ、私たちがこの与えられている期間のうちに蓄えることができますように、怠けることがありませんように、備えをして、そして私たち自身が滅びないように備えをすることができますように、どうかしよう。収穫が多いこの時期です。働き人を備えてください。この教会に働き人を送ってください。私たち自身が働き人として働くことができますように、イエスを助けてください。今日も一日あなたの働きをたっぷりできる生徒たちでありますように、どうかそれぞれ一人一人の手の技を祝福してください。今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの愛する主、収穫の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。